1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はリアルアルマゲドン計画、あの映画のアルマゲドンですね。隕石から地球を守る、これを実際に NASA がやっていた、そんなミッションの振り返りの超ハードな計算シミュレーションの研究結果出てましたので、こちら紹介していきたいと思います。思ったより形をえぐるように変えてるかもしれない、そんな研究結果が出てきたネイチャーアストロノミー、ここに掲載された論文紹介していきます。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年3月28日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1266話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。昨日のエピソードでは、JAXA の若田宇宙飛行士が JAXA 辞めるというところになっていて、実は若田宇宙飛行士、僕のこう宇宙のキャリアの中に結構たびたび登場していただけてる、そんな方だったので、ちょっと速報的なお話と僕のちょっとした思い出話とお話しさせていただきました。ぜひこちらもね、チャンネルフォローしながら聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、じゃあ今日はどんなお話をしていくかというと、ちょっと前にも何度かお話ししている、これリアルアルマゲドン計画、NASA が実行したこう地球を隕石から守るっていうね、そのプロジェクトが行われた、振り返りの研究みたいなのが発表されていたので、こちらを紹介していきたいと思います。今回のお話は大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画になってますので、文字でも音声でも楽しみながら聞いていただけたら嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきます。リアルアルマゲドン計画、これ皆さん覚えてますでしょうか。これは地球に隕石が落ちてくるっていうシチュエーション、こういうのがないとは言えないですよね。今から6600万年前に地球に小惑星が衝突して、それの影響で恐竜をはじめとして多くの生物が絶滅したというふうに言われてます。その当時は衝突したのがメキシコの方だかな、ユカタン半島っていうところに隕石が落ちて、でそれの影響で絶滅が起きたと。でこれNASA とか、基本的にこう世界中の宇宙機関とかっていうのは、地球の周りに回っている小惑星とかの軌道をある程度の大きさ以上まではちゃんとカバーしてるんですね。だその軌道を見ているから、近い将来このような大規模な衝突っていうのは起きないだろうというところは予想されている。だ起こりうるのは遠い未来かもしれない。僕たちのね、こうどのぐらい、孫とかもっともっと下の世代とかのタイミングでは、確率的には起きてもおかしくないかなというような、そんな状態なわけですね。でこの場合、じゃあどうやって地球を守っていくか、これプラネタリーディフェンスっていう概念なんですけど、このプラネタリーディフェンスっていうところの取り組みの一つとして行われたのがリアルアルマゲドン計画と言われているダートと呼ばれるものですね。これは簡単に言うと、別に衝突の危険性があるものではない小惑星に対して人工衛星を飛ばしていってぶつけて、それでこう軌道を変えられるのかっていう実験が行われたんですね。でこれ行われたのが2022年に行われて、 NASA の小惑星軌道変更ミッションダート、これは DART って書いてダートなんですけど、重さが 500kg の質量を持つ探査機、 っていうのをだいたい400万トン、ピラミッドと同じぐらいの大きさでイメージしてくれればいいんですけど、と推定されるディモルフォスと呼ばれる小惑星に衝突させて、でそれのままディモルフォスを公転する、あのディディモスを公転するディモルフォスの軌道を変えていくっていうところを目的にした、そんな実験でした。まあ、つまり小惑星に物をぶつけてそれによって軌道を変えられるのかどうか、そういう実験ですね。で、まあこれ小惑星がぐるぐる2つ回っているようなものを見ていて、で衝突させたことによってこのぐるぐる回るペースっていうのが33分短縮されたというふうに言われてます。つまりでこれ狙っていた短さよりもさらにこう軌道を変えることができたっていうところで大きな成功として当時取り上げられてたんですね。でそれがじゃあ本当に成功したのか、軌道上は変わったっぽいけどそれは本当に成功したのかっていうので2026年にヨーロッパの宇宙ミッションでこれ表面がどうなっているかを確認しに行くっていうミッションが予定されてるんですね。なのでその予定されているミッションっていうのを遂行するために今僕たちで何ができるかっていうと、これシミュレーションを行って実際にその衝突した物質が今どういう状態なのかっていうのを詳細に再現してあげる、こういう研究を、まあ、積極的に行っていくことになるんですね。でこれで、まあ、今回 DART の衝突角度だったりとか、そもそも衝突させた小惑星の重さとか密度みたいなものとかいろんなパラメーターを入れて、でこれ大体250通りぐらいあるらしいんですよね。でのシミュレーションとかをして、で衝突から2時間の岩石の移動っていうのを計算してあげたと。で今回のこの研究っていうのは論文 Nature Astronomy っていうところに掲載された論文になっているので、まあ、かなり物理学上もインパクトがあるっていう研究がこの成果から分かってきたんですね。何かっていうと、まあ、小惑星に衝突バコーンってさせて軌道を変えました。でこれ軌道を変えて小惑星に物ぶつけたらどんな形になってんの想像します？一個みんなが思うのは地球に隕石が衝突してきた時にできるあのへこみですね。クレーター、月の表面にもたくさんありますね。なんとなく物がぶつかったらクレーターができるんじゃなかろうかとみんな頭の中でなんとなく想像すると思うんですよ。ボコッとへこんで軌道も変わったんだろうなみたいな、痛々しい姿が残ってるんじゃないかというふうにみんな想像してるんですけど、実際今回こう精緻にシミュレーションを行ってあげた結果、これ分かったのはなんか表面をグリッとえぐり取ったようなクレーターっていうよりはなんかこうどっちかっていうと潰れちゃったみたいな星がぐらいの見え方をするんじゃないかっていうのが今回の研究結果から分かってきてるんですね。まあ、これはだからディモルフォスっていうこのぶつけた天体の形にちょっとした不定性もある、だから正確には分かんないっていう部分もあるし、あとは思ったよりやっぱスカスカなんじゃないかみたいなっていうのも考えられてて、まあ、結構スカスカなんだとしたらなんかぶつかった時に飛び散る量とかもやっぱ違うだろうしとか、いろんなパラメーターで計算してあげた結果、なんかこう本体自体の形がぐにゅっと変わるような、なんかえぐり取るようなそういう影響の与え方をしてるんじゃなかろうかっていう研究結果出てきたわけですね。これはまああくまで計算上のお話なので、ここからこの2026年にヨーロッパのESA、ヨーロッパ宇宙機構かなが打ち上げていくヘラっていうミッションでその形っていうのが測定されるので、そういうことをすることによってこれからどんどん新しいプラネタリーディフェンスの形が見えてくるのかなと思いますね。ということで、まあ、今回はリアルアルマゲドン計画っていうところをベースに 一体どんな研究結果だったのか、今できる研究者の最善の手、これが綺麗に論文として出ていたよっていうネイチャーアストロノミーの研究を紹介させていただきました。で、この形、そう、なんか他にもいろいろあるなと思ったら、今 NASA が火星の表面にこう探査機とかヘリコプターとか飛ばしてわーってやってた2022年からの流れがあって、で、これをこの中で火星の表面の物質を回収するっていうミッションがあったんですよね。で、無事に今サンプルは確保できている状態なんだが、火星のものを持って帰ってくるっていうところまでは至っていないと。で、その回収ミッションを行うのもヨーロッパの宇宙機関なんですよ。つまり、このなんかこうリアルアルマゲドン計画もそうだし、火星の表面のそのパーサビアランスとか言われてたミッションとか、このあたりもなんか NASA がガツッとやったものを連携先のヨーロッパの宇宙機関がそれをまあ回収しに行ったりとかチェックしに行ったりとかするっていう、なんかこの関係性、たまたまなのかもしれないけど結構面白いなと思いましたね。こうそれぞれの国が頑張って一つ一つでっかい成果出すんじゃなくて、この役目は俺らがやるよ、じゃあここはお前らがやってくれみたいな、そういう役割分担っていうのも結構世界情勢とかもしかしたら反映してんのかなと思って、ちょっと面白い角度ですよね。まあ、こういう角度でもちょっとお話ししていこうと思ってますので、引き続き楽しみにしておいていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということでこんな感じでアフタートークですね。今まさにこれ3体の特集とかたくさんしてたじゃないですか。で、ありがたいことに3体のね、連載の記事読みたいの中で週刊ランキング1位っていうのを取らせてもらって、いや、なんか連載始めてから一気にこう報われた感じがして、個人的にすごい嬉しい思いです今で。なので、まあ記事またどんどん書いていこうっていう、なんかモチベーションも高くなっている状態なんですけど、で、そんな中でちょっと実は明日また集英社に行ってですね、3体関連のちょっとお仕事をしてきます。まだちょっと言えないんですが、あるね、対談企画、実は前にその連載の派生企画として宇宙系の VTuber としてもうね、勢いマックス超人気の薄いクリアちゃんと対談をするっていう企画やったんですけど、まあそういった感じのちょっと新しい企画をやってまいります。一体どんな感じになるのかっていうのは、まあ近々記事としてもリリースできると思いますので、楽しみにしておいていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、まあ連載を中心に、まあポッドキャストを中心に連載が始まって、そこから連載からさらに発生してっていう、かなり面白い流れがどんどんできてきているので、まあこれからもちょっと頑張っていきたいなと思ってます。ぜひね、連載の方まだ見てないよっていう方いたら、概要欄のリンクから飛んでいけるので、ぜひよろしくお願いします。ちなみに最新の1個前かなの記事では、今日話したダートの話っていうのを、まあ、画像付きで詳しく話してますので、こちらもチェックしてみていただけると今日のエピソードより楽しめるのかなと思っております。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナー概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。